章18節から25節。新改訳聖書の第2版をお持ちの方は524ページ、第3版の方は572ページです。朗読いたします。第2サミエル記24章18節。その日、ガドはダビデのところに来て彼に言った。エブス人、アラウナの内場に登って行って、主のために祭壇を築きなさい。そこでダビデはガドの言葉の通りに、主が命じられた通りに登っていった。アラウナが見下ろすと、王とその家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。それでアラウナは出てきて地にひれ伏して王に礼をした。アラウナは言った。なぜ王様はこのしぼめのところにおいでになるのですか？そこでダビデは言った。あなたの内場を買って主のために祭壇を建てるためです。神罰が民に及ばないようになるためです。アラウナはダビデに言った。王様、お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください。ここに全焼の生贄のための牛がいます。焚き火にできる脱穀機や牛の用具もあります。王様、このアラウナはすべてを王に差し上げます。アラウナはさらに王に言った。あなたの神、主が、あなたの捧げ物をも受け入れてくださいますように。しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。そしてダビデは内場と牛とを銀50シェケルで買った。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。本日はこの箇所からカルバリ山の十字架、失礼しました。私は3日で神殿を建てると題して小沢牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。失礼いたしました。今日はイースターで特別賛美が用意されています。失礼いたしました。賛美隊の方は、聖歌隊の方はどうぞ前に出てきてください。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今朝はあなたのよみがえりを覚えるイースター礼拝となっております。私たちはこの罪の報酬である死によって苦しめられてきたものでありますけれども、あなたご自身がよみがえられたことを覚えて、そして そこにこそ私たちの信仰の土台があることを覚えて、あなたの御名をあがめたいと願います。主ご自身が今豊かにそのよみがえりの御言葉をお語りくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はイースター礼拝ということで主のよみがえりを覚える日でありますけれども、先ほど読まれた箇所でありますが、おや、ここにどんなよみがえりがあるのだろうか、今日はなんか聖書の箇所間違ったのではないかと思っている方もいらっしゃるかと思います。しかし実はここにも、主のよみがえりが記されておりますので、今日はそのことを見てまいります。で、今日は24章の最後のところを開きましたから、一体これはどういう流れでここがあるのか、それを見ていかないと、分かりませんので、少しだけこの箇所 に至るあらすじを振り返ります。で、事の発端は、イスラエルの王であったダビデが 自分の力を誇るために、まあ、国のイスラエルの国の人口調査をしたことから始まりました。人口調査をする場合には神様によってきちんと手順が定められていたのですけれども、ダビデはそれを守らず、ただ自分の部下たち、まあ、兵力がどれほどいるのか、まあ、そのようにして自分の力を誇りたいというそういう目的でやってしまいました。で、調査結果を聞いた時には非常に満足しただろうと思うんですけれども、時間が経つうちにやがてダビデの心がうずき始めまして、神様の前である時ダビデは告白をいたしました。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。まあ、罪の告白をしたのですから、ダビデはこれまでの経験から必ず自分の罪は許されると信じておりました。ところが翌朝、まあ、預言者ガドという人を通してですが、神様からダビデに言葉がありました。7年間、飢饉があるのが良いか、3ヶ月間敵に追われるのが良いか、それとも3日間国中に疫病が、まあ、増え広がるのが良いか、その3つのうちから1つを選べという言葉でした。まあ、ダビデは非常にこれはどれを選んでも辛いことだからもう神様にお任せしますと答えましたら、すぐに、国に、疫病が下されまして7万人が倒れてしまいます。その民を撃っている御使いがダビデの目に見えました。それを見たときにダビデは震え上がりまして、まあ、17節今日読んだ箇所の一つ前の箇所でダビデはこう叫びます。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。まあ、その時主の使いはエブス人アラウナの内場の傍らに立っておりましたが、この叫びを聞いた時神様はこの御使いの手を止めまして、それでこの疫病は病んだというふうになっております。で、今日の箇所に移りますけれども、ここにエブス人アラウナという人が出てまいります。まあ、そこに行って祭壇を築きなさいと神様がこのダビデに命令をするんですが、このエブス人というのは何者かといいますと、エルサレムに昔から住んでいた現地の人でありまして、ダビデがここに都を築こうとして来た時には非常にかなり抵抗した人たちですから、まあ、あまりこの仲が良くないというよりももともと敵同士の関係でありました。でも神様はそのエブス人のところへ行って祭壇を築きなさい、まあ、行きたくないなという場所なんですね、ダビデから言います。でもそこが祭壇を築く場所であったと言われます。で、このエブス人アラウナの内場という感じですね。内場って何って、これはもう今現代日本ではまず見ることはないので、何のことだと思うかもしれません、まあ、少し説明が必要です。例えば麦を収穫するとしましょう、まあ、皆さんは畑に実っている麦は見たことがあると思うんですが、それをどうやって、その食べられるような実として取っていくのか、いろんな手順を踏まなければなりません。今なら機械で一回で終わっちゃうんですが、当時は畑から刈り取ってきたものを、まあ、本当に道具でこの打刻機って後から出ますけれども、そういうものを使って原始的ですけど、とにかく叩くんですね。そうしますと実が飛び出す、もみ殻の中から実が飛び出してきます。で、そうしますと食べる部分ともみ殻の部分とが混ざってるんですね。それのままでは使い物になりませんので、えり分けなきゃいけない。じゃあどうやってえり分けるかといいますと、まあ、日本でも私の、 子供時代にはうち農家でありましたからやっていたのでよくわかるんですけれども、まあ、こういうザルというんでしょうかね、これぐらいの大きさの竹で作った実という道具があるんですね。その上にその打刻機で打ったものを乗せてこうやって振るんですね。でただ振るんじゃなくて風が吹いている時にそれなんですね。そうしますと風が吹くと、軽いものは飛ばされて実の部分だけが残る、まあ、そうやって襟分けて実を取っていく、それがこの内場という場所であります。でそうしますと何が必要かというと風が必要なんです。風が吹いていないと、作業がうまくいかない。ですからこの内場は高いところ、風がよく通ると高いところに置くわけですね。でそのところにダビデが行くわけです。で、20節のところで、アラウナが見下ろすとってあります。ですからやっぱりアラウナは高いところにいて下の方からダビデが登ってきているというのが見えております。で、そのアラウナはイスラエルの王様が直々に自分のところに下から登ってくる、この外国人の敵同士だと思っている自分のところに王様が来るわけですから大変驚きまして、地にひれ伏していきます。でダビデはイスラエルの王様ですから、そしてまたその外国人の土地を買わなきゃいけないということであればなおさらですが、自分自身が出て行って交渉する必要ないんですね。部下にやらせればいいわけです。でもダビデは自分自ら出かけて交渉をいたします。それも、下から登っていくんです。王様が、皆さん想像していただきたいと思うんですけれども、王様が、敵であるエブス人あるいは、もう農家の本当に名もない人からですね、上から見下ろされているという立場で登っていくんです。これは非常にある人から見れば屈辱的な立場だと思うんですけれども、でもダビデはそうしなきゃいけないということで、本当に自分の罪を悔い改めながら、へり下りながら、この外国人のところに登ってまいります。まあ、それだけダビデは自分がやってしまった罪の重さを自覚しております。登ってくるこのイスラエルの王様ダビデがを見たとき、アラウナはびっくりしたと同時に、なんで自分のところに来るんだろうか、まあ、非常に不思議に思ったようであります。それで、なぜこのところにおいでになるんですかと尋ねました。これに対してダビデはこのように答えて、21節の後半ですけれども、あなたの内場を買って主のために祭壇を建てるためです。神罰が民に及ばないようになるためです。で、ここで神罰って書いてますが、これは、具体的に言えば疫病のことであります。で、なぜこの神罰あるいは疫病がイスラエルに蔓延するようになったかというと、その原因ははっきりしておりまして、ダビデが罪を犯したからであります。で、その罪を裁くために、主の御使いがわざわざ来て、この疫病を下していってるわけです。まあ、ここだけ読むと神様は非常に厳しい方だなと思うかもしれませんけれども、でもこれは聖書の非常に大きな原則であります。罪は必ず裁かなければならない。罪を犯したならば、その報いを必ず受けなければならないというのが原則です。神様は公平な方であります。エコひいきはいたしません。たとえイスラエルの王様であろうが、そのようにいたします。けれども、いつまでも神様はその裁きをする方ではないんですね。一方、聖書にはこう書いてあります。これも一つ前のっていうんでしょうか、16節のところになるんですけれども、16節のところをお読みいたします。御使いがエルサレムに手を伸べてこれを滅ぼそうとしたとき、主は災いを下すことを思い直し、 民を滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエフス人アラウナの内場の傍らにいた。ここで神様は思い直したって書いてあります。神様が思い直したんですね。本当はもっとしなきゃいけないんです。それほどダビデのしたことはひどかったわけですけれども、もっとその裁きを続けるべきでしたが、神様は止めたというんです。まあ、これはある意味では神様から見ますと、もっとやらなきゃいけないのに止めたわけです。まだ不公平な話なんですけれども、どうして神様は思い直したのか。それはたとえ私たちが罪を犯したとしても、やはり神様は私たちを愛しているからなんです。どんなに罪を犯したとしても、罪を犯す者を滅ぼし尽くしてもう消えてなくなれというふうに神様は思っていない。なんとか救いたい、救いの道を残したい。それで神様は思い直して災いを下す、その御使いの手を止めました。でこういうと、また日本人はこういう発想をいたします。あ、そうか、神様は罪を犯したけれども、その罪のことを、まあ、少しはダメだよと懲らしめたけれども、ある時、あ、もうなかった、お前のやったことはもう忘れるから、もう一回出直そうよ、リセットしましょうというふうにして、罪を犯した罪を水に流す、まあ、そして忘れてしまう、まあ、そういう意味なのかなと思うかもしれませんけれども、まあ、何度も言いますが、神様はどんな小さな罪であろうとも必ず完全に裁かなければなりません。この世界に一つでもその罪という神様のに反するものがあるならば、それは全体に全て取り除けなければならないんです。そうしますと、ここで一つの矛盾が出てまいります。一方で神様は罪を完全に裁かなければなりません。でももう一方では、神様はその裁きの手を止めたいと願っているんです。どこかで止めたいんです。完全に裁いてしまったら、この世界は誰にも、人間は住めなくなってしまうんです。それは神様の願いじゃないんです。じゃあどうしたらいいんでしょうか。この矛盾を解決する方法を神様はどのように私たちに教えてくれたか。それはダビデとこのアラウナとのやりとりに現れております。アラウナはダビデが来た時に、まあ、22節で言っていますけれども、王様、お気に召すものを取ってお捧げくださいと、そして23節では、王様、このアラウナは全てを王に差し上げます、というふうにして、もうタダで全部持ってってください、もうというふうに言っております。まあ、これはもちろんというんでしょうか、おそらくもうアラウナは怖くて怖くて、お金をくださいなどだと言えなかった。もうですから、もう怖いから全部持ってて、ただでいいですか、持っててくださいと、恐ろしくて、まあ、そのような言い方をしたのかもしれません。けれどもダビデは24節でこう言いました。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。まあ、こう言って、実際にダビデは銀50シェケルを払ってアラウナから必要なもの、まあ、その土地を含めて、買いました。そしてそこに祭壇が築かれていきました。その祭壇を築いた後、全焼の生贄、和解の生贄が捧げられました。まあ、動物をほふって、それを焼いて煙にしてしまう、完全に焼き尽くす、そういう捧げ方であります。で、その結果イスラエルに神罰が及ばないようになりました。つまり、まあ、疫病が止まったということであります。代金を払って、まあ、ダビデが犠牲を払い、そして生贄が捧げられたので、 そのダビデの犯した罪は贖われたと神様は受け止めてくださいました。それで神様は裁きを思い直され、これ以上倒れるものが出ない、まあ、そこで、この裁きは終わったということになります。これが実は神様の解決の方法でした。あなたの罪を贖うために何もしなければあなたは完全に滅ぼされてしまう。でもあなたは滅ぼされてはならない。救いの道がある。その救いの道とはあなたが犠牲を払う、そしてあなたがその全勝の生贄を捧げることだというふうに、このダビデの時代にその、解決の姿を表してくださった。で、実はこれはまだ不完全なその解決の方法でありました。というのは、私たちは一度だけじゃない、何度も人生罪を犯していきます。そしたら私たちはその度に代金を払わなきゃいけない、全焼の生贄を捧げなきゃいけない。そんなことをやっても到底償いきれないほどの罪を私たちは繰り返しております。じゃあどうしたらいいのか。それがやがてイエス様に来られるイエス様につながっております。イエス様が私たちのためにしてくださったことのを具体的に、イエス様は一体十字架で何をしてくださったんだろうかということが具体的に分かるように、実はこの聖書の箇所、このダビデのところで分かるようになっております。あの十字架でイエス様が死にましたよって言ったとき、はあ、それがどうしたんですかと何も聞いていない人は思うでしょうけれども、それはダビデがアラウナから代金を払って内場を買ったということ、そして祭壇を築いて全勝の生贄と和解の生贄を捧げたということ、それによって神罰が止んだ、その罪のための裁きが止みました。それが十字架だったんです。私たちはその代金、罪の贖いの代金を支払うことは絶対にできないんですが、私たちに代わって神様の一人子である方がその贖いの代金を支払ってくれた、そしてその全勝の生贄、和解の生贄、ダビデの時は動物でしたが、それでは不完全でした。じゃあ完全な生贄は何かと言いますと、神様の一人子の方の体が捧げられたんです。これ以上のない生贄が捧げられたんです。その生贄が捧げられたときに、そのそばに誰がいたのか。今日のところから分かるように、主の御使いがエブス人アラウナの内場の傍らにいたとあります。言ってみれば、イエス様のあの十字架の傍らには主の御使いがいて、本当はその御使いの裁きは私たちが受けるべきだったんですが、その裁きを受けるのは私たちではなくて、神様が十字架で受けてくださったということになります。イエス様は十字架で叫ばれたんです。いや、それはもちろんイエス様は沈黙されているんですけれども、ダビデの言葉からあの時イエス様はどのように祈っていたのかがわかるんです。それは17節に書いてある。ダビデは民を撃っている御使いを見たとき、主に言ったと。私たちは神様からその撃たれなきゃいけないものなんですけれども、イエス様は十字架に吊るされたとき、こう祈っております。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。つまり、羊に下しちゃいけないんだ。この私、イエス様にその裁きの御手を下してくださいとイエス様は祈ったんです。それで神罰が止みました。 まあ、神罰が止んだということはもうそれ以上私たちは罪の裁きを受けることがない、とどめられた、それが私たちの救いですよと言ってくださいました。でここまでは、まあ、ある程度私たち何回か聞いたことがあると思います。ああ、イエス様の十字架ってそういう意味ですよということは何度か聞いたかもしれない。しかし今日のテーマはその次にあります。まあ、今までのこれの十字架の恵みの実は半分しかまだ語ってなくて、もう半分があるんですね。というのは、まあ、今日の先ほど今日の箇所のこのあらすじを少し言いましたけれども、ダビデがやっちゃいけないことをやったというその罪によって誰が死んだのかです。ダビデが本当は死ななきゃいけないんですが、ダビデは何にもそれは影響を受けてない。死んだのはイスラエルの民7万人でした。この人たち一体どうなるんでしょうか。死ななきゃいけないダビデが助かって、死ぬ必要のなかった羊7万人が倒れてしまった。神罰は止んだと言ったけれども、じゃあ死んでしまった人たちはどうなんでしょう。これ普通に読んだら疑問になりますよ。誰だって疑問になる。でも聖書書いてない。7万人が倒れた、死んだって書いて終わりなんですね。これは実は大変不公平な話です。いや、怒らなきゃいけないです。真面目に読んだらこんな話があっていいのかと私たちは憤らなきゃいけない箇所なんです。何もしなかった羊が神様の裁き、そのダビデが受けるべき裁きを受けて倒れて死んだ。神様ってひどい方じゃないですか。さっきは公平で義なる方である、罪があったら裁かなきゃいけないって言ってるけど、罪のないものが裁かれちゃってるんです。これこそ不公平なんです。神様は公平な方なはずではないですか。じゃあ7万人はどうなるんでしょうか。どうやってこの何も関係のなかった7万人がのこの不公平だと思われることをどうやって取り戻すんでしょうか。一つしか方法ないんです。どう考えても一つしか、この死んでしまった7万人を取り戻す、それがなければ絶対にここの箇所はおかしいんです。もしそれがなければ神の義はどこにもないんです。でもそんなことどこにも書いてないじゃないか。書いてあるんですね。25節を読みいたします。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。でここで私たちはダビデが祭壇を築き、生贄を捧げ祈った、その結果神罰が止んだ、あ、疫病は収束した、終わった、もう元の生活に戻れる、よかったと、まあ、そういうふうに思うでしょう。でもちろんそういう意味もある。でも神罰はイスラエルに及ばないようになったとあるんですね。このダビデの祈りを捧げた後に、その後の人たちには神罰は及ばなかった。でもそれ以前、ダビデがこの祭壇を築いて祈る以前はどうなんですか。神罰は及んでしまったんじゃないですか。過ぎたことはもう取り戻せない、やってしまったんですよね。でも後の人たちはまあ助かったから良いことにしましょう。多分そういうふうに私たちはここを読むと思うんです。でもそれではおかしいんです。やっぱりさっきから何度も言いますけれども、神罰はイスラエルに及ばないようになったというならば、もちろんこのダビデのが祭壇を築いたという日から、その未来の方に、先の方にという意味もあるけれど、しかし今までの過去に振り返って この神罰はイスラエルに及ばないようになったということにならないでしょうか。あの7万人は神罰によって倒れたけれど、でもあの神罰は7万人に対して及んではいけない。じゃあどうやったら及ばないようになるのか。取り返すんです、取り戻すんです。死んで終わりじゃない。倒れた人たちは運が悪かったではない。よみがえらなきゃいけないんです。今日の箇所にはイエス様という言葉は出てきません。でもこのダビデが買ったアラウナの内場、そこに築いた祭壇ですけれども、この後この内場はどうなったかご存知でしょうか。このアラウナの内場にダビデの息子ソロモンが神殿を建てていくんです。まあ、歴史的に、まあ、その千年間に、その後千年間にわたって敵に攻められたりなんかして、何度か壊されたり再建したりはするんですけれども、今もこの跡がエルサレムに残っております。皆さんもよく知っておられ、知って、あの、見たことあると思うんですが、嘆きの壁という、あのエルサレムにあります。あのユダヤ人たちがこう壁にこうやりながらこう祈っているっていう、あのシーンがありますけれども、あの嘆きの壁、非常に、まあ、言ってみると非常に今高い壁があるんですが、そのダビデの時代に、あるいはソロモンの時代に建てた神殿というのは、あの地下のところに、あの、まあ、もう3000年近く経ってますから、地下のところに、あの、埋まっていると言われて、今発掘作業がしているんですね。わずかにその下の方に昔の壁が残っていると言われています。実はあれ、あそこだったんですね。ダビデがこの祭壇を築いた場所で、2000年前、イエス様もあそこに、その神殿のところに行きました。その時は立派な神殿がまだ建っておりました。で、ある時、弟子たちもそこを通った時に、立派な神殿だとこう、まあ、田舎者の弟子たちでしたから非常に驚いておりましたが、イエス様はそれを見まして、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと言われました。人々はイエス様が言われた言葉は、建物の神殿だとてっきり思いました。3日で建てられるはずがないんじゃないと、まあ、笑いました。ところがそのイエス様の言葉は、ご自分の体の神殿のことを言われたのであると、まあ、聖書にきちんと書いてある。あのダビデがエブス人アラウナから代金を払って買った内場で、そこにダビデは祭壇を築きましたが、後に実際に建物のとしての立派な神殿が建てられ、でもそれは建物の神殿はただの見える形として私たちに教えられたけれど、実はあれはイエス様の体なんですよと言われた。この体はあなた方の目の前で一回全部壊されます。十字架で全部壊される。けれども三日でイエス様はそれを建てよう、私は三日でその壊された建物を築き上げよみがえっていくのだということを言われました。あの7万人はどうしたんだ。死んで犬死にしてしまった人たちではないんです。イエス様は黄泉に下りまして、その死んだ者たちを取り戻していくんです。そうやって神様の義が実現されていくんです。イースターの朝、このイエス様は墓の穴からよみがえられました。本当だろうか、そんなことがあり得るのだろうか、科学的に絶対におかしいと、まあ、私たちは言うでしょう。私もそう思ってました。でも聖書ではそれは起こるんだ。 いや起こった、それを何人の人たちも目撃したんだと言います。信じられるかどうか、それはまあ皆さんのにかかることですけれども、けれども今このことを受け止められなかったとしても、私たちはいつか死ぬんです。あるいは自分じゃなくても愛する者が死んでいくんです。その時にもうダメだ、死んで終わりだ、取り戻すことができない、もう会えない、そうやって私たちは悲しみますけれども、イエス様はその時語ってくださるんです。大丈夫だから、その墓の穴の中から私たちはよみがえるんだから、あなたはそれを信じていなさい、信じられるんですよと言ってくれる。そんなの信じられないとかなんてこと、それは私たちの理屈ではそのように抵抗いたしますけれども、でも何もつかむものがない、もうダメだ、死んでしまうというような時にあっても、あなたはこのイエス様のよみがえりの命の御言葉をつかみなさいと言ってください。私たちの信仰の土台がこれなんです。キリスト教って何ですかと言った時に、主のよみがえりがもしなかったならば私たちは虚しいことを信じているのですとパウロという人が言いましたが、これが私たちの信仰の土台です。ですから今日私たちは主がよみがえったということを覚えて、もう一度私たちは死を恐れる必要がない、死はもう力を失ってしまっている、そのような神様の御言葉を思い巡らしながらまた歩んでまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは本当に恐ろしい方で、確かに罪は裁かなければならないのでしょうけれども、どうしてダビデが死なないで7万人は死んでしまうのか、理解の難しいことが聖書にたくさん出てきます。ダビデが祈ったのでその神罰は止まったと書いてあるけれども、死んだ人たちはどうなるのか、やっぱり恐ろしい神様と思います。でも私たちは死ななければならないものでして、そうやってまだこの罪の体は滅んでいきます、苦しみます、そして愛するものを失って私たちは痛み悲しみます。でもあなたは、あなたご自身が十字架で裁かれ、主の御使いの手を止めてこの私を裁きなさいと言って、私たちに裁きが及ぶことがないようにとしてくださいました。でも死んだものはどうしようもないと私たちは思っていましたが、あなたが墓の穴からよみがえってくださり、もう死は力を失った、私たちは命を喜ぶことができる、それを信じなさいと、あなたご自身、よみがえりのあなたが言ってくださることを感謝いたします。主がお一人お一人を顧みてください。亡くした愛する者たちが今心の中に浮かびますけれども、でもその悲しみはやがて喜びに変えられていくことを信じられますように、主が励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。